おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
安田昇さん、論語、ヒューマン 2.0、アワイの時代。これを3枚に下ろしております。この方がお書きになった、その論語の情景みたいなのを読んでおりますと、鮮やかに、孔子が蘇りましてね。
はい。
白という気の強い、弟子がおりまして、孔子をやっつけることだけが楽しみという、うん、学阿弥益あらんや。勉強していいことあんな？南山の竹見てくださいよ。ただ、槍の形にして切って持ってくるだけで、あなた皮なんか引っ張って突き通しますよ。人間はどこまでも加工せずに、素材が一番大事なんですよ。そうすると、孔子が、その南山の竹に羽をつけ、矢尻をつければ、皮を貫くだけではない。巨大な恐ろしい獣でさえも、一矢で倒すことができる。そのようなものになるために勉強をしませんかっていう、
はい、
直上傾向の白でございます。これはもう聖書と同じですね。いろんな弟子の性格があって、白はずっと孔子に立てつきながら人間的に成長していくんですね、
はい、
最後は白は先生を離れて A という国の官僚になっちゃうんですよ。それで出世してそのまま終わればいいんでありますが、やっぱり春秋時代ですね、世が乱れておったんですが、なんとクーデターに巻き込まれまして、白は死んでいきます、
はい、
で白は自分の陣を貫くために、君主を助けるために奮戦するんですね。そこで悲惨なことに、ズタズタに白は切られてしまいます。で弁慶の立ち往生みたいな、立ったまま息絶える時に叫んだ言葉が、自分の被ってた冠あるでしょ、
はい、
あれをもう一回紐を結び直した。
あ、え？
ちょっと曲がっちゃったんでしょうね、
はい、
その官僚であるところの帽子が、
うん、
被り直して顎紐をしっかり締めて倒れた。
へ
ー。彼は倒れながらつぶやいた言葉は、君子は冠を正しゅうして死ぬ。
ほう。
で、この死体は、見せしめのためにということで、塩漬けにされて都にさらされたんですって、白の亡骸は。
はい。
その噂を聞いた高齢の孔子は、切ないね。死ぬまで塩漬けのものを口にしなかったって。これは司馬遷の史記が伝えてるエピソードでありますが、
はい、
まあおそらくかなりの誇張が入っているんでありましょうけども、しかし今から2000年以上前、仁という境地を求め、それをこう中国社会に説いたという孔子の行動録でありますね、
はい、
さあそれでは、君子の君、
はい、
書けるでしょう。
え、君ですよね。
はい、
はいはい、
意味があって面白いですね。
え、
君子の君という字は、
はい、
棒を引いたでしょ、上から下へ、
はい、
それが杖です。
杖、
うん、それを3本の指が握ってるんです。
1,2,3、 はい、
でその下に口を書きますな、
はい、
それこそが祈りを入れる箱の祭であります、
うん、
なるほど、面白いですね。君子という君の字は杖を握りしめた人ということで、まあ杖が必要な、あるいは足に少しハンディキャップを抱えているかもしれない人、
はい、
そういう人たちが祈りの箱とともに立っている、うん、それが君子の君、杖を握り祈りの箱を引き寄せている人ということでありますですね。これ本当に不思議なんでありますが、中国の文明っていうのは足にハンディを抱えてる人を聖人と見るんですね。
あ、そうなんですか。
うん。
へ
え。だから君子の君は杖を握りしめた人の姿なんですな。かな、誠って書ける、無って書いといて。
誠実の誠じゃなくて。
うん、そっちじゃなくて無って書くでしょ、まず。
無。
うん。その下に足を2本生やす。違う違う。
あ、いやいや、足を2本。
足を2本。それで誠って読む。
あ、これですか。
うん。それで誠って読むの。
誠。
うん。無って書いておいて、その下に人間の足を2本。これがね、実は君の元字なんだって。これ、陰って読むんだって。
わ 分かんないな。なんでだろう。
これね、背骨の異常な人の姿なんだって。
え、うわ、これはちょっと図を見ないと分からないですね。
ちょっとね、こう何者かをこうおんぶするような、
はい、そういうふうに見えます。
いや、何が言いたいかっていうと、中国の陰州の時代において杖をつく人、あるいは脊椎に異常のある人っていうのは、その成人の資格を持ってたっていう。
ほう、
これ面白いね。孔子という人も、残ってる噂からすると頭のてっぺんがまっすぐだったっていう。
へー、うん、そうなんだ。
それで孔子っていうあだ名が、頭が丘みたいだっていうニックネームがついてるんですよ、
は
い、沖縄にこう最後カチャーシー踊りながら、はい、一升瓶頭に乗っけるおじさんとかいるじゃんああいう頭してたんですよね、
はい、
ちょっと話がこうグラグラしましたけども、とにかく孔子一筋でございまして、孔子からヒューマン 2.0 の謎へ迫っていきたいと思います。ちょっと週またいでしまいますが、この続きまた来週のまな板の上でございます。この続きまた来週のまな板の上で。